皆さんおはようございます。17番岡本哲夫です。私は一進会会派を代表いたしまして質問をいたします。質問事項につきましては大きく4点に絞って質問をしたいと思います。まず第1点であります。高校生の医療費の無料化についてです。括弧1、市長の公約の中で高校生の医療費無料化がありましたが、対象者の人数や費用はどの程度かかるのか質問いたします。括弧2、現在実施している中学生までの医療費の現物支給について問題はないか質問いたします。質問事項の第2点目です。コミュニティ FM 開局と活用について、括弧1、施設の規模や放送内容、運営時間や年間経費などについてどのように考えているか質問いたします。括弧の2、防災や災害対策としての活用はどのように考えているか質問いたします。質問事項の3点目、文化会館建設についてであります。括弧1、市長は多くの議員から建設すべきとの質問に対して現況の不備、すなわち資金や建設場所がないなど各種の障害があると今日まで建設を先送りしてまいりました。不備な点があるとすれば、その不備を補完し建設推進に向け前向きに取り組むべきではないか。新市建設計画に乗せて早13年が過ぎようとしています。一方、下野市文化協会から要望があるようでありますが、議会としても重要な課題であります。市長としての見解をお伺いします。質問事項4、下野市の成績は失礼しました。質問事項4、平成30年4月に行われた小中学年全国学力試験結果について、括弧1、下野市の成績は全国順位で何位にランクされているか、また栃木県内での順位はどうだったのか質問します。括弧2、全国学力試験の実施に伴う投資の取り組み対策はどのように行ったか、また今後の対応について質問します。回答につきましては市長並びに教育長よりお願いいたします。
執行部の答弁を求めます。広瀬市長。
おはようございます。一進会を代表しての岡本議員のご質問にお答えをいたします。第1点目の高校生の医療費の無料化についてでありますが、子ども医療費の助成につきましては、少子化や子育て環境の向上策の一環として、また子どもにかかる疾病の早期発見と治療の促進、子育て家庭への経済的負担の軽減を図ることなどを目的として実施しているところであります。本市におきましては、平成21年度から医療費無料化の対象年齢を中学生まで拡大し、平成27年7月からは現物給付の対象年齢を中学生まで拡充し、県内医療機関受診の場合はすべて現物給付として実施しているところであります。これらを踏まえまして、第1点目の対象者の人数、費用、その経費についてのご質問にお答えをいたします。本市の子ども医療費の助成状況を見ますと、平成29年度の登録人数は8747名、助成件数が128590件、助成総額は2億3231万9000円となっております。来年度から学生、社会人を問わず 18歳に到達した年度の3月末までの方を現物給付の対象とし、平成29年度の実績をもとに試算いたしますと、対象者は約2000名、助成額約4500万円程度の増加を見込んでいるところであります。ご質問の2点目、現在実施している中学生までの医療費の現物給付に問題はないかとのご質問でありますが、子ども医療費の現物給付は、社会保険診療報酬支払い基金、栃木県国民健康保険団体連合会等と審査支払いの業務委託契約を結び、助成を実施しております。子ども医療費の現物給付による助成は、保護者が保険診療の自己負担分を医療機関で支払う必要のないことから、過剰医療やコンビニ受診が懸念されておりますが、本市においてはそのような状況にはないと認識しております。出生や転入等の子ども医療費受給資格登録申請の際には、適正な受診、ジェネリック医薬品の活用、および休日夜間の適正な受診等について、チラシを配布し、ご協力をお願いをしております。引き続き、保護者の皆様には、限られた財源を有効に活用できるように、窓口や広報、ホームページ等で周知してまいります。また、県からの補助金に関しまして、現行制度下では、小学生までが県補助の対象で、中学生以上は県補助の対象外となり、その全額が市の財政負担となります。さらに、償還払い方式と比べますと、現物給付方式は、県の補助額が減額され、市の財政負担が大きくなります。しかしながら、子育て世代の負担を軽減し、第2次下野市総合計画の基本施策の一つである、子育て家庭を支援する環境づくりの推進や、子育て世代の本市への移住促進、市の活力の増進につなげるためには、現物給付方式で実施する必要があると考えております。平成27年に中学生までの現物給付対象を拡大した際には、医師会からはコンビニ受診や医療機関が混雑するなどを心配する声がありましたが、今回の拡大について事前に協議させていただいた際には、そのようなご意見は聞かれず、好意的に受け止めていただきました。18歳までの現物支給方式による医療費助成拡充については、医師会、医療機関など各関係機関に協力をお願いをし、対象家庭には個別に通知するなど周知に努め、来年度からの円滑な実施に向け準備を進めてまいります。続きまして、ご質問の2点目、コミュニティ FM の開局と活用につきましてお答えをいたします。コミュニティ FM とは、放送エリアを市町村内に限定し、地域に密着した情報を提供するための超短波放送局を指し、空中線電力が20ワット以下の民間の放送局であります。現在、全国では319局のコミュニティ FM 放送局が運営をされており、県内では栃木市の FM クララ857、宇都宮市の宮ラジ、小山市の大ラジの3局が運営中で、本市のコミュニティ FM が開局すれば、県内では4局目となります。これらを踏まえまして、ご質問の1点目、施設の規模や 放送内容、運営時間や年間経費についてお答えをいたします。本市のコミュニティ FM につきましては、現在平成31年12月の開局を目指し、運営予定事業者を選定し、設備やスタジオの実施設計を進めているところであります。整備運営の方法につきましては、公設民営方式とし、アンテナ等の送信設備は市役所に設置をし、スタジオは人通りが多い自治大駅の東口から徒歩3分の場所にある現在のすみれ広場に建設する予定であります。すみれ広場は面積が約500平方メートルであり、建設予定のスタジオ設備は木造平屋建て、床面積約135平方メートルを予定しております。整備にあたりましては、広場の緑や通路を生かし、市民の皆様が集いくつろげるオープンスペースを設け、憩いの場となるよう整備を行います。放送内容につきましては、聞いてもらえる魅力的なコンテンツを増やし、市民に身近な地域情報を発信することにより、地域コミュニティの活性化やさまざまな交流を促進してまいりたいと考えております。また本事業は公設民営方式を採用しており、コマーシャルを番組内で流すことにより、主な収入源の一つであるスポンサー収入を多く獲得するよう努めることとなります。放送時間につきましては、1日14時間程度は生放送で、地域の情報や市からの行政情報等を中心に発信をし、深夜の時間帯は音楽番組または再放送を実施することを想定しております。年間経費については先進事例によりますと、番組制作費用や刊行物の発行などで3500万円から4000万円程度の経費が必要となってまいります。年間経費につきます、この経費につきましては、すべて広告料や番組制作料で賄われ、本市は市が提供する行政情報や地域のイベント等をお知らせする番組についての制作委託料を支払うこととなります。次にご質問の2点目の防災や災害対策としての活用はどのように考えているのかにつきましてお答えをいたします。コミュニティ FM は災害時、刻々と変わる状況の中で、行政から市民へリアルタイムに情報をお伝えできる唯一の方法であり、市民の生命と財産を守るために大きな役割を担うと期待しております。平成27年9月の関東東北豪雨で起きた水害においては、屋外拡声器で避難を呼びかけましたが、暴風により情報伝達効果は限定的でありました。そこで災害時に確実に市民の皆様へ情報を伝達できる手段として、ぜひ FM ラジオを活用したいと考えております。災害時における役割を定めた災害協定を運営事業者と締結をし、市が発信する情報を迅速にかつリアルタイムにラジオを通して市民の皆様に伝達できるようにいたします。スタジオが機能しなくなるような非常時においては、市役所内に設置する緊急割り込み装置を使うことにより、確実に重要な情報を放送いたします。また緊急告知信号を受けた際には、専用ラジオにおいては電源スイッチがオフでも自動的に電源が立ち上がり、放送を受信できるシステムを構築いたします。 このコミュニティ FM が市民の安全と安心をもとより、市民の皆様に親しまれ、愛着を持っていただき、さまざまな交流を促進するツールとなるよう運用したいと考えております。ご質問の3点目、文化会館建設につきましては、過去の答弁と重複する部分もありますが、改めてお答えをいたします。文化芸術施設は、優れた文化芸術を鑑賞する機会を提供し、教養を高め、心を豊かにしてくれるとともに、人々の交流の場としての地域コミュニティの拠点となるため、まちづくりにとって極めて重要な施設であると認識しております。合併前、平成17年1月に策定した新市建設計画において、文化会館の整備を掲げて以来、平成19年4月には、文化協会より文化会館建設に関する要望書が提出され、平成23年11月には、市民会館の早期建設を求める請願が行われ、平成24年6月議会において、趣旨採択されたところであります。平成26年度には学識経験者も加えた下野市文化芸術活動拠点整備検討委員会を設置し、平成27年3月に下野市文化芸術活動拠点整備の在り方についての答申をいただきました。答申によりますと、財源はもとより、利用形態、事業手法、事業採算性等の課題解決が整備の前提としながら、1000席程度を有する大ホール、および400席程度を有する小ホールを備えた施設の建設が提言されたところではあります。この答申の内容の施設規模で建築コストを計算したところ、本体工事のみでも概算工事費が約63億から94億円となります。また、運営コストも年間1億から2億円程度必要となる結果となり、答申の求める規模を要する施設の建設は、本市の良好な財政状況をしても極めて厳しいものがあると考えております。平成29年3月に策定した下野市公共施設等総合管理計画によりますと、昭和40年から平成8年までに建設した公共施設等の改修や更新が平成36年度から約20年間ピークを迎え、平成56年度までに1240億円もの更新費用が想定されております。これらの公共施設を適切に維持管理しつつ、財政の健全性を保つためには、更新費用の 20% を削減する必要があり、改修費や維持管理費も含めた総合的な公共施設のマネジメントが必要となります。県内の自治体の事例でも、合併後3つの文化会館を1つに統廃合し、ホールの稼働率と経費負担を勘案し、さらに規模も縮小することを検討している例もあります。文化芸術施設につきましては、文化協会の関係の方々の長年の要望であることは十分理解しております。現在本市が有する公民館ホール等は9町の人口規模に合わせて整備されたことから、6万市民の需要を満たす集会機能を有していないことが本市の公共施設面での大きな課題であると捉えております。しかしながら、人口減少社会を迎え、 将来の財政負担をいかに減らすかが国地方の共通の課題となっております。私は本市の健全財政は本市の将来を見据えた持続的な発展の基盤であり、未来へとつないでいく使命があると考えております。従いまして、国際的な規格を有する文化芸術機能にこだわることなく、多くの市民が集まり気軽に発表や活動の場として活用できる多目的な交流拠点としての文化施設を整備することを基本的な目標としたいと考えております。整備を検討するにあたりましては、将来的な負担を極力軽減するため PFI などの民間の資金とノウハウを活用する手法等も検討してまいりたいと考えております。次に、建設の大きな課題となっているのが用地の問題であります。この多目的な交流拠点としての文化施設の建設にあたっては、本市の都市計画マスタープラン上の本市の都市核と位置づけた自治体駅周辺地区が都市形成のポテンシャルも高く、本市の新たなまちづくりのシンボルとなるエリアとしてふさわしいと考えております。芸術文化施設は市街化区域に建設することが都市計画法上の要件でありますが、自治大駅周辺エリアの市街化区域に必要となる約2ヘクタールの用地を確保することは極めて困難なため、市街化調整区域での整備を検討せざるを得なくなります。市街化調整区域における文化芸術施設を建設する場合、開発の許可を得るか、または市街化区域に編入する区域区分の変更以外に方法がなく、都市計画法に基づき県や国の同意が必要となります。現在国の政策では、人口減少社会の中で市街地についてもスプロール化スポンジ化を避け、できるだけコンパクトに居住することを認めております。求めております。本市における市街化区域の拡大、いわばこの方針に逆行することになり、県や国の理解を得るためには厳しい調整を重ねる必要があります。しかしながら、本市の将来のまちづくりを考えたとき、やはりこの自治大駅周辺エリアが本市の都市核としてふさわしく、またポテンシャルや民間ニーズも高いと考えております。従いまして、改めて本市にふさわしい多目的な交流拠点としての文化施設の在り方を検討し、課題や問題点を洗い出す作業に入りたいと考えております。また市街化区域の拡大というまちづくりの大きな方向性を定めるにあたって、最も重要視されるべきものは地域住民の方々の意向であります。当該地区の住民の方々に将来の土地利用に関する考え方などをお伺いする機会をいただき、本市の都市核形成の基本方針に反映させていきたいと考えております。今後とも本市にふさわしい文化芸術施設の実現を目指して、地域の方々のご意見を伺いながら、都市計画法の規制や用地取得、財源等のさまざまな課題をクリアすべく検討を進めてまいります。ご質問の第4点目、平成30年4月に行われた全国学力学習状況調査につきましては、 教育長より答弁させますので、よろしくお願いをいたします。